皆様、新年おめでとうございます。毎年恒例になりましたが、元日礼拝は今年の年間主題聖句を取り上げてお話しします。年間主題聖句ですね。今年の年間主題聖句は週報にありますように、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。これがマタイの7章7節ですね。77という、非常にこう、縁起がいいというかですね、こう語呂のいい、ところでありますが、ですね、この箇所は実は今ちょうど、教会でも、教会学校でも、ちょうどマタイ福音書を、公開説教しておりますので、取り上げたばかりの箇所ですので、ご記憶に新しいかと思いますが、年初にあたりまして改めてこの御言葉を考えてみたいと思います。でお正月といえばですね、初詣ですね、多くの日本の方々は2年参りというね、年をまたいでという2年参りで、神社仏閣に、行って年越しをする迎えるという方が、多いと思うんですね。これが日本のですね、とてもこの、風物詩というかですね、正月によく見られる光景ですが、で初詣っていうのは一体何をするのかというとですね、神社仏閣に行くっていうこともあるんですけど、初詣といえば願掛けですよね。お願いをするというですね。ですから初詣の目的というのは、新しい年を迎えあたって、お賽銭をしてお願いをするというのがですね、多くの日本の方の行動パターンだと言えると思うんですね。ですから初詣イコールお願いの日というかね、そういう今年1年間のことをいろんなお願いする日ですよね。でお願いする内容は様々でありまして、受験生の方は合格祈願ですね、サラリーマンお商売の方は商売繁盛、若いカップルの方は子供が与えられますようにとか、いろんなそういうですね、お願いをするということでありまして、普段は宗教に無関心だと言われる日本人がですね、急にこう信心深くなるように見える日なわけですね。ですから、私たちですね、日本の人が宗教施設に行って神仏にお祈りするというのは、何かお願いをするということがあるわけですね。ですから、祈りというのはもちろん、キリスト教でいう祈りというのはお願いとは限らないんですが、やっぱり日本人のお願い、お祈りというと、お願いというのとですね、非常に密接に関係あると思うんですね。で、各いうキリスト教の場合も、もちろんお祈りというのはですね、お願いばっかりじゃないんですが、やはりお願いと深い関係あるわけですね。キリスト教、クリスチャンも祈るときは何か、深い願いがあるということがあるわけですね。で、求めよ、さらば与えられんという、これは、この御言葉はですね、聖書の中でもですね、最も人気のある御言葉だと思うんですね。これクリスチャンもそうですし、一般の人もですね、知ってるぐらいのね、求めよさらば与えられるという非常に力強い言葉でありまして、この言葉が一番好きだという方も結構多いと思うんですね。ただこういうですね、シンプルで力強い言葉っていうのはですね、誤解を招きやすいところもあるわけですね。求めよさらば与えられるということですね。あと、他にも信じるものは救われるという、これまたよく言われる言葉もありますが、こういうとてもよく言われる言葉はですね、分かりやすいんですけど、よくよく意味を考える必要があるわけですね。というのはですね、神様に願えば何でも叶えてくれると言われてもですね、そんなはずないってことは子供でも知ってるわけですね。お願いして全部神様が叶えてくれるってことはないってことは、子供でもわかるわけですね。じゃあ一体何をどう願うべきなのかということをですね、があるわけですね。これは昨年の説教でも取り上げましたが、イエス様の教えというのはですね、ヤコブの手紙と非常にこう関係深いと言われてますね。ヤコブの手紙というのは、イエス様の実の兄弟、弟のヤコブが書いたと言われているんですが、さすが兄弟というかね、とてもイエス様の教えと近いわけですね。でヤコブの手紙読んでるとイエス様の教えとなんか似てるなってことが出てくるわけですね。で、去年もね、ヤコブの手紙取り上げましたが、そのヤコブの手紙ちょっともう一回見てみたいと思うんですね。2箇所見てみたいと思いますが、 ヤコブの手紙の1章のですね、5節から8節ですね、新約聖書後半の445ページですね、445ページですね、この5節から8節を見てみたいんですが、お願いしますね。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなく応対になる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。まあこれイエス様と同じですね、与えられますね。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いていますとありますね。まあ、このように、求めれば与えられるということがありますね。これは、何をというと、神様に知恵を求めなさいとありますよね。で、あと疑わずに信じて願いなさいということが言われています。まあ、こういう、非常に力強い言葉があるわけですね。まあ、しかしヤコブはです、他のところではです、願っても与えられないこともあるということも言ってるわけですね。でそこも見てみたいんですが、それは4章のですね、1節から3節ですが、ちょっと先の449ページですね。4章の1節から3節ですね。お願いしますね。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。羨んでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないものはあなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです、というんですね。まあ、このように願っても与えられないことはあると。まあ、その場合はなぜかというとですね、この自分の快楽のためにという、 こう悪い動機で願っているからだということですね。まあこれはですね、先ほどのね箇所と一緒に考えるならば、まあ、神様は確かに良いものを与えてくれるんだけれど、これは私たちって本当に良いものですね。私たちが本当に必要としているものを与えてくださるということですね。まあ、しかし私たちの目先のですね、快楽のために願っても聞いてくださらないということを言ってますよね。まあ、これは当たり前だと思うんですね。ちょっと私も一つ恥ずかしい話をね、正月早々しますけど、自分のまあ思い出話、今日ちょっと私の思い出話が多くて申し訳ないんですが、私小学生に入るか入らない頃からだと思うんですね。その時にですね、おじいちゃんとおばあちゃんにお正月プレゼントをもらうんですよ、毎年ね。でまあ、小学生になったかなんないかちょっと覚えてませんが、その頃だったんですね。で私その時ですね、ゲームがとても欲しかったんですね。でゲームが欲しいなってことを一緒に言っていてですね、アピールしたんですが、でお正月にですね、おじいちゃんおばあちゃんがですねくれたのが勉強道具だったんですね。でね、私なんか確か泣いたかなんかというのダダこねてね、こんなんいらないって言っちゃったってです、ね、恥ずかしいんですけど、本当にそういうことがあったのに今でも覚えてますね。そういうこんなのいらないよって言ってこういきなりこう、まあ、泣き出したかなんかしたようなことがあったということがね、ダダこねたことが、まあ、泣きはしなかったかもしれませんけども、とにかく非常にダダこねちゃったわけですね。まあ、今思うとなんてことをしたんだろうと思うわけですね。まあ、おじいちゃんおばあちゃんは私の、ね、将来にとって一番良いものを用意してくれたわけですが、私は目先の楽しみで頭がいっぱいだったわけですね。まあなんでこんな話したかというと、まあお分かりのように大人になった私たちとですね、神様との関係も、まあ、どこかですね、この子供の頃の私と祖父母の関係と似たところがちょっとあるのかなって気がするわけですね。さすがに大人になった私たちはね、大人になってからですね、神様にあのゲームください、買ってくださいって祈ることはないと思うんですね。さすがにそういうことはしないと思うんですが、まあ、ただ私たちが神様に願うものってのはですね、後になってこう少し距離を置いて考えてみると、俯瞰的に考えるとですね、なんであんなことを願ったのかなっていうことが結構あるわけですね。その時は必死に祈ってるつもりなんですけど、 まあ、よく分かってないというかですね、そういうことがあるわけですね。まあ、その時は必死に祈ってるんですけど、まあ、もう少しですね、時間が経って物事冷静に見る時はですね、あの祈りは何だったんだろうということはあるわけですね。まあ、あるいはですね、本当に自分がしたいことが自分で分かってないということがあると思うんですね。自分で本当に願っていることは分かっていない。でちょっとここから先はなんかこうちょっとねエリートっぽい話で、まあ、若干恐縮で、まあちょっと嫌なんですけど、まあ、分かりやすい例としてこう一つ話したいんですが、私がサラリーマンだった時ですね、強く願っていたことがあったんですね。20代のサラリーマンですね、入ったばっかりでまだ20代の若い頃ですね、非常に強く願っていたことがありました。で当時私が勤務していた銀行はですね、毎年海外の大学院に留学制度があるんですね。で大体先輩方がですね、留学をしていると、まあ、知ってる人なんかも留学していてですね、いたということがあって、私もこれを狙ったわけですね。まあ、銀行入って一番したかったことは、まあ、留学したいということで、海外留学したいなということが、まあ、一番の目的だったんですね。私の父もですね、まあ、かつてアメリカの一流大学に社内留学生として派遣されたことがあってですね、まあ、当時本当に貴重な機会だったのでアメリカに行かせてもらって留学したっていうのはすごく大きな機会で、まあその頃のねことを聞いたことがよかったので、まあ、自分もなんかなんとなくそういうね留学したいなっていう憧れがあってですね、まあ銀行に入って一番したかったことこれだったんですね。でまあいろいろ仕事は忙しい中もですね、結構土日はもう英語を勉強したりですね、資格を取ったりしていろいろ準備をしていたわけなんですね。まあ、結構頑張っていたんですが、で、まあ、いざですね、来年、よし、来年こそ受験しよう、チャレンジしようと思った時にですね、まあ、ちょうど私が入った頃バブルが崩壊の影響でですね、金融危機だったんですね。で、大変な金融危機で、私の勤務した銀行もですね、まあ、突然ですね、この私がまさに受けようっていう年から、留学制度を中心しちゃったんですね。で大変私はがっかりしちゃってですね、目標を見失って、呆然としてしまったわけですね。で、まあ、仲のいい先輩からですね、まあ、国内の大学院でもいいじゃないかって言われてですね、で当時、まあ、その後に渋谷支店に勤務したので、まあ、渋谷から近いということで青山学院の夜間のですね、社会人向けの MBA コースがあったので、まあ、そこに入学して、まあ、それはそれで、まあ、なかなか良かったんですけど、まあ、やっぱり海外留学の代わりにならなかったですね。それは、まあ、いろいろ勉強になりましたが、やっぱり自分の中ではですね、残念だなという気持ちの方が残っていたわけですが、まあ、しかしですね、今振り返るとですね、まあ、たとえその時にアメリカの一流のですね、MBA に行けたとしてもですね、まあ、自分は全然幸せじゃなかったろうなと今なら思うわけですね。というのは MBA で学ぶ内容っていうのはですね、私が本当に学びたいことがなかったわけですね。まあ私もある程度勉強してどういうことを勉強するか分かったんですが、今思うと、まあ、それは本当に自分のしたことじゃなかったなってことは今なら分かるわけですね。また MBA に来るような人たちはですね、まあ、非常にこの上昇志向の強い、人たちばかりですよね。まあ、そういう人ともう、まあ、切磋琢磨というか、まあ、競争ですよね。で海外に行ったとしてもですね、まあ、ずっとそういうですね、こう人との、まあ、競争に明け暮れる2年間というのはですね、あんまり幸せじゃなかったろうなというふうに思うわけですね。まあ、そういうことを今なら思うんですが、まあ、それで結局私はまあですね、全然その後に違う道に行ってですね、まあ、そのビジネスじゃなくてこう、まあ、聖書神学を学ぶためにイギリスに行く機会が、まあ、これは自分で願ったんですが、道が開かれてイギリスに、まあ、7年間も行けたわけですが、だから本当に楽しかったですね。とても良かったですし、学びたいことも自分が本当に心から学びたい内容だったわけです。まあ、ただサラリーマンをした時はですね、その20代の頃はもうこんな自分がですね、聖書学を勉強したいなんてことは1ミリも思ってなかったですね。そんなことは全く考えてなくてですね、まあ、30代になってやっとそういうことになったわけですが、まあ、20代の頃は全然考えてないですね、内容だったわけですね。で、聖書学が面白いなんてこと考えたことなかったし、知らなかった、そんな学問があるってこと自体も知らなかったわけですね。ですからそういうふうに、今思うと振り返ることがあるわけですね。まあ、しかしですね、やっぱり神様はやっぱりご存知だったわけですね。私が、アメリカの、まあ、ビジネススクールに行きたいという願いはあって、まあ、それは叶いませんでしたが、 まあ、本当に私に知恵を与えてくれる、まあ、留学の道は開かれた、神様が用意してくださったということですね。またもビジネススクールに行くためにですね、20代一生懸命土日にですね、英語の勉強したり、まあ、英語の論文書く練習とかしたんですが、まあ、それも無駄じゃなかったわけですね。まあ、それは、まあ、違う形で生かされましたし、金融機関 にいたおかげでですね、まあ、今言うちょっと口あばたいですが、結構なお給料もいただいておりましたので、留学のための資金も蓄えられたということがありました。私は30代半ばで留学しましたが、まあ、20代のですね、世間のことが何も分かってない時よりもですね、いろんな社会経験を積んだ後の方が、やっぱりこう聖書学、神学の学びはとても、いい影響があったなというふうに思います。ということで、ちょっと私の証になってしまって申し訳ないんですが、まあ、この話からですね、神様は願い求めるものを与えてくださるということについての、まあ、一つのイメージができるんじゃないかと思うんですね。神様が、は確かに私たちを願うものを与えてくれるんですね。ただそれは当時自分が願っていたものとは違うかもしれないんですが、まあ、しかしきっとそれは自分すら知らなかった本当に私たちが願っていることです。それを叶えてくれるということですね。神様は良い方ですから、私たちに本当に良いものを与えてくれるということは、本当に私自分の人生を振り返っても思います。そのようなことをですね、信じて、まあ、この御言葉を抱いてですね、今年も歩んでいきたいと思います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。今年与えられた年間主題聖句について短くお話しさせていただきました。この御言葉は本当に力強い御言葉であります。本当私たち、しかしまあ願っているものがなかなか分かりませんので、本当に私たちが求めているもの、心から願っているもの、必要なものをどうぞ神様が私たちに示し、そのようなものをお与えくださいますように心からお願いいたします。皆様の今年1年間の上に、特に若い方々の上に神様の導きがありますように、我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。